QIC。
こちらは東京都文京区からいただきました。52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
水俣病をめぐる問題発言などで物議を醸している熊本県の木村知事が20日に開かれた人手不足の解消に向けた熊本県の推進本部の会議の席上、医療従事者や介護職員などのいわゆるエッセンシャルワーカーに比べ、一般事務職を求める人が多い現状を踏まえて、まあそういうものは人工知能 AI が今後事務職業務を代行していく可能性があると言及しまして、ともかく一般事務とかはいらないんですよ、そういう若者を育てちゃいけないんですよ、教育長が今目の前にいますけど、過激な言い方だけど、まあ高校だとかの普通科なんかいらないと、まあそう思って、いるんですよと、まあそういうことをまあ笑いながら述べたわけですね。それで、それをその、まあ記者から指摘されて、まあ最初また笑いながら弁解をしていたんですけど、まあそれがまた問題になったということで、で、この、その20日に開かれたともかく最初の会議で、まあそういううっかりなことを言って、その後22日の定例記者会見で、生活の維持に欠かせない職業、いわゆるエッセンシャルワーカーや、普通科以外、まあ要するに職業科ですよね、普通科以外っていうことは、工業高校だったり、商業高校であったり、農業高校であったりと、そういったところに光を当てたいという思いで喋ったと釈明。まあ、かといって本当に事務職をなくすとか、あるいは県内の普通科高校を、まあ、潰すとか、そういうつもりは全くございませんということで謝罪をしたということだそうです。議論のテーマとしては決して悪くないとは思うのですが、喋るタイミングとか場面とかがまずかったようですね、ということでいただきました。どうもこの人空気を読めない人みたいですね。この
確かにですね、こんないろいろやらかすんですね、
うん、あの自分ではあの結構受けを狙って笑ってもらえるぐらいのつもりで喋ってるようなんですよ。私もその、会議のその席上の喋ってるところの映像を見ましたけどね、ネットで、うんうん、でまあ本人は軽いつもりで言ってるんでしょうけれど、自分が熊本県を代表する県知事であるっていう認識がちょっと希薄なような気がしますね。で、ただね、言ってることはね、さっきのその AI アナウンサーの話とも関連すると思うんですけど、例えばこれ熊本県でのそのいわゆる求人の数と求職者の数をその比較したときに、事務職が圧倒的に求職者が多いんですよ。
そうですね、確かに。
で、逆に専門職というか、例えば製造業とか、あるいはその福祉だとか、そういったところなんかで、うん、ある程度その、まあ、技能がないと務まらない、そういうような職種に関しては、人手不足、もう圧倒的な人手不足になっているという状況があって、で、だからもう事務職はもういらんですよというのが、まあ、本音としてあるわけですよね、この県知事の中に。で、そのいらんっていう、あの腹の、その向こう側には何が透けて見えるかというと、さっきの NHK の AI アナウンサーと一緒で、もうそんなのは事務職なんかは人間がやらなくたって AI に任せりゃいいじゃんと。ね、その方が楽じゃんっていう、まあ、割と
安易な。そう言いたかったってことね。
うん。だから時代はそうなっていくんだから、先手先手で、そういう手に職を持つ、世の中に役に立つ何か技能を持ってる、そういう若い人をたくさん育てましょうっていう思いは、僕は別に、それはありかなしかで言うとありだと思うんですよ。そういう人たちを増やそうと思うと。だったらそういうことはきちんと丁寧に言わないと、それはもう足元すくわれますよ、これは。なので、
そうですね、確かに師匠が言ってるような言い回しだと納得できますが、
な、本当思うけどね、どうしてこう世の中 その政治の現場にいる人間ってその言葉を知らないというかね、本当、うん、俺は政治家は絶対やりませんけど、ただ自分で思ってますよ、うん、私の方が向いているっていうもう絶対俺の方がちゃんとしたことができるっていう、だけでやらないよ。やらない、絶対やらないよ。俺は選挙なんか出ないよ。で、まあそういうふうに、 思いますがね。なんかね、だからもったいないんですよ、これ。だから熊本県の現状っていうことをちゃんとその県民に伝えるっていう目的もあると思うので、そのまあ、事務職の求人数とのその比率がその非常によろしくないと、それを是正するためにはぜひ皆さんいろんな技能技術を持ってくださいと、でそれに対する支援を熊本県としては積極的にやっていきますって言うんだったら、意外と僕は評価されたような気がするんですよ、
うん、そう言うと納得できますね、うん、のような言
い、だってそのいつまでたっても仕事にありつけない可能性あるわけですよ、その事務職ばかりを求めていたらね。でそのこうなったらもう手っ取り早く何か腕をこう磨いて技能を身につけてそっちの方で雇ってもらった方がいいかなっていうふうに考える人も出てくるかもしれないし、でそういうふうに持っていくっていうのはそれが政治だと思うんですよ。でそれと大事なのは、なんでそのエッセンシャルワーカーにその応募する人が少ないかっていう、そこもまた大事なテーマで、でこれは一番言えるのは給料が安すぎるわけですよ。
そうですね、
ええ、その技能が必要である、そのなんていうか経験とかそういうスキルが必要であるって、それはそうなんだしようけど、だとしたらもうちょっと給料上げてやらないかんのですよ。それをね、全くその日本国というのはいい加減な国なので、そこら辺を全然そのまあほったらかしにしてきてて、でだったら日本人が働かないなら賃金の安い外国人を連れてきてその人たちに働いてもらおうなんていう、そういうことを考えるもう愚かな政治家ばっかりなわけですよ。なのでそこをどう変えていくかっていうところも含めてのテーマで掘り下げていけば、この木村さんっていうのは全国的に注目されたと思うけどね。だからあのチャンスを生かしてないバカだねこの人はと俺は思いますがね。なんでこうあの例えばさ、その元明石市の泉房穂さんなんてのも、もう今やほとんどタレント化してしちゃってます
けど、芸能人化になってます。
もうなんかあのテレビに出てると楽しそうだもんな。だからちょっと私心配してますけど、もう政治家に本当に戻る気なんだろうかってちょっと心配してますけど、まあおそらく戻る気はあるというふうに本人はおっしゃるでしょうけれど、あのまあ彼なんかはそれなりにやっぱり自分の発言、裏目に出たその問題発言とかも、まあ、含めてそれをあのチャンスに変えようとしてましたからね。でそれをそのいかにその市民に伝えて支持をこう集めていくかっていう工夫だとかっていうのをやってたので、やっぱ結果そういったことで支持が、まあ、あの圧倒的な支持を得ることになったと思うんですけど、この熊本県の木村さんっていうのはなんか残念な気がするけど、これそういう参謀がいないのかな、この人には。もともとカバちゃんとこの副知事でしょ、前の蒲島知事のね、時の副知事をやってたと思うんですけど、だから、なんだろう、腰巾着というか、あの、まあ、いわゆる番頭さんとしては、ひょっとしたら才能があったのかもしれないね。あの、まあ、何？自分はナンバー2、ナンバー3だから、いわゆる殿様を立てて、その、まあ、冗談言って笑わせるっていう、殿様をなんていうかな、そのおとぎ衆としては役に立ったのかもしれないけど、これが指揮官となったらおとぎ衆じゃまずいので、そこはちょっとね、あの改めていただきたいと思いますけどね。で今なんか熊本あの建設業だとかの人が従事する人がものすごい減ってるそうですね。
あ、そうなんですか、建設業
で。ほら現場が増えちゃって、
あ
TSMC やら何やらで、その、はいはいはいはい、でそれが奪い合いになっちゃってるみたいですよ。かといってそのね、出稼ぎで熊本にまで行って働こうっていう人がいるかどうかっていうか、そういうのを集めようという、そういう、まあ、リクルートをやってるのかどうか知らないですけど、まあ、あのいろんなその求人とその求職者とのバランスが、需要と供給がうまくいってないということの、まあ、一つの表れということのようですけど、まあ今後の推移をね、平上さんが見守ると思います。
いや
続きまして、
でもまた、あ、すいません、
なんですか、
いいです
いいですか。
いやでもまたなんか熊本県知事はまたなんか次もやりかしそうですね。
まあ、この調子だとやるね多分。
ですよね。
で今までがヒヤリハットだったとしたら本当に大事故を起こすような気がするね。
もうだって何回目ですっけこれで。
分からんじゃん。
話題になるの。
2、3回目でしょ。
3回目か4ね、ありましたもんね。
だってこの間もなんかあのなんか花を花なんか胡蝶蘭だかなんかの話もあったじゃん、なんか。なんか、なんか花を送ったとか送らないとかなんかそんなのがあったような気がつきます、まあまあいいや、
ね、
続きまして神奈川県相模原市からいただきました51歳放射線技師ラジオネーム被爆星人
ありがとうございます。
南海トラフ地震の臨時情報いわゆる巨大地震注意というのが出て、まあ結果地震は起きなかったけど一時的に防災グッズや保存食などが品切れモードに突入と思ったらお米も品切れ、政治は何をやってる、また政治の話ってありますけど政治は何をやってるんですかね、無策もいいところじゃないですか。そもそも火山の噴火や地震それに風水害など様々な天災の危険と隣り合わせの日本なのに災害についてきちんと語れる政治家っているんですかね。むしろ榎田師匠にこそ防災担当特命大臣を担っていただくべきかと、勝手に決めないでください。関西に強い台風が接近中ですが、衆議院議員と自分の肩書きを連呼するだけのゼロ石さんは箕面市の市議選べったりみたいですということでいただきました、
ね、一
言多いメッセージが来てますね、ということで
確かに私そのあれですねお米の話もですね私ニュースで知ったわけじゃなくて、
うん、
会社のお友達のご兄弟が、
はい、
そのか大阪に2人住んでらっしゃって2人ともからなんかお米がないから送ってっていう話を聞いたんですよね、
はいはい、
でそこからあの知ったんですよね、
はい、
大阪本当にお米足りないんだと思って
だって俺がずっと番組やらあのうちの、 あの IBB のライングループ LINE やらで米がない米がないと言ってたのにあれで
それはほら
あれで
それは なんで米がないでそれはだいぶ前くらいじゃないですかその、 南海トラフのあれじゃなくて、
ね、いや南海トラフのあれだよ
の後からでしたっけ。
もちろんその前はだって実はあのリスナーさんとかあのいろんな方からお米いただいてましてねでそれをずっとあの大事にいただいてたんでお米は問題なくあったんですよ。でそのいただいてたやつがそろそろあの底をつくっていうところに来たのでそろそろ買おうかなと思ってる時にこの南海トラフのこの情報が出たんですよね。でその時にすぐに買いに行けよかったんだけどまさかそんなそこまでとは思わなかったんで私も、正常化バイアスが働いてたんでで買ってなかったんですよ。でいろんな人からなんかもうお米が全然ないですねって話してて本当ですかって言ってで私も一応ほら災害防災関係のそのジャーナリストとしてやっぱりそういう現場を知っておかなきゃいかんと思ったんでいろんなスーパーを回ったのよ。で見たら本当にないんでおいおいこれは大変だぞとか思ってでそんだけじゃなくて例えば大阪市内の百均だとかで乾電池がなくなってんのよ。全然ないの。特に炭酸が炭4とか炭2とか炭1は結構あるんだけど炭酸はもう全然なかったりしてね。で別なコーナーで電気屋さんに行くと例えばパナソニックとか一流メーカーのそのアルカリ乾電池とかはあるんですよ。ちょっとブランド品がでこれはね高いんでねこれは売れ残ってる。でやっぱね100均の乾電池だ100円でだいたい炭酸乾電池だったら4本とか5本とかついてパックになってるじゃないですか。あれはもうみんな買っちゃったんだろうね。で先週の日曜日前島くんとハンズマンに行ったんですよ。ホームセンターの九州から進出してきているハンズマンにで大阪の松原市のハンズマンに行って、はいはい、でそして防災グッズコーナーに行ったら棚が全部なくなってた。商品が全部
ね。
でだからまあそれぐらいなもんでやっぱちょっとしたパニックになるよね。やっぱ物がないっていう情報が伝わると買っておかなきゃっていうふうになるので災害がどうこうとか備蓄がどうこうじゃなくて今食うものがないっていうことになる、まあ、その恐怖感 それがその非常に強くなったっていうことじゃないですかね。で、まあ、結局そういうのをある程度見越して流通量を増やしておくとか、いろんなこと、それが政治の力なんですよ。それを全然やってこなかったってことですね。だからその全く読みが浅い、甘いっていう、これ役人もひどいですけどね。で、まあ、すぐにあのお米はあるんですと、お米はあるんですけど、それを流通させるっていう、そのトラックの手配とかが間に合わないとかっていろんな話が出てきてて、これも例の、あの今トラックやらバスやらの運転手さんが足らなくなってるっていうやつで、もういろんなところで首絞めちゃってるわけですよ、日本国の。で、これももう政治の無策もいいところで、もちろん運転手さんのその生活とか健康状態を守らなければならないので、無茶な、あの、その、あの、なんですか、その就労状態というか、あまりに長時間の勤務とか、そういったのはいかんけれど、でもある程度弾力的にやらないと、もう本当に首が回らない日本国に今なってるような気がするんですよ。で、これは本当にこの政治家は何をやっとるのかねというふうに、あの、思いますがね。まあ、ということで、こちらの、IBB のこの大阪の方には、心優しいイペリット上田くんが、なななんとお米を送ってくれて、もうあのすぐそこら辺の、黒猫大和にはついてるみたいです。
まだ届いてはない
です。あの、私が今日帰ってくるのがちょっと遅かったんで、
だから預かってるって
ことです。で、あの、明日の、あの、午前中に、あの、受け取ろうということで、いただくことになっております。ついでに、あの、双葉のご飯の友もつけてくれてるらしいので、ありがたいなと思っております。はい。
ご飯の友買えないんですか、大阪。
いや、売ってる場所はある。ただ、ここら辺ではない。あの、あんまり、あの、売ってる時もあるんだけど、あんまないですね。で、あの、熊本の五木食品の、あの、なんですか、麺類は玉手で売ってるけど、はい、普通にあの、
あ、ね、
アベックラーメンとかも結構売ってたりするんですけどね。
アベックラーメン、
で、まあ、ということで、だから周りでも、あの、お米がないって言って、それで、実は親戚が熊本にいるんです、福岡にいるんですっていうような、そういう人がいて、で、あの、言ったら、あの、すぐに送りますよって言って送ってもらったとかっていう、そういう話はあちこちで聞いてますけどね。
ね、
ただ、これはまだ、別にあの、風説のルフというか、デマというのを流すつもりではないのですけど、警戒した方がいいなということを申し上げておきますが、今年は米不足になる可能性が高いです。で、どういう状況になるかというと、今から30年ぐらい前の極端な米不足が発生して、で、あの、ブレンド米という悪名高き、あの、美味しくないということで有名になったブレンド米というやつが出た時がありますけれど、それに匹敵する状況になる可能性が出てきました。なので非常にあの、注意をしていただきたいと思ってます。というのは、東北地方にやたらと台風が今回襲っているわけですよ。それで、あといろんな災害が相次いでおりまして、で、どうやら西日本は米に関しては今のところ順調に生育が進んでるようなんですけど、東北では一部やっぱり、まあ、良くないというところが出てきてるようで、今後また、今ちょうど台風が接近しているわけですが、これによって、これの進路によってはまたぞろいろんな悪影響があるということになると、ちょっとこれは米不足、で、それをこう防ぐために、まあ、いわゆる備蓄米ってやつを今後は放出してくるんだろうなと思ってますけれど、それをどういうふうにやっていくのか、今までが本当にこの無策な日本政府なので、今後もまた無策が続くんではないかというふうに私は危惧しておりますので、まあ、あんまりパニックになってお米をたくさんと、買っておこうとかっていうのは、ね、いかがなものかと思いますけど、そこそこの備蓄はしていた方がいいかもしれませんよと。これは、たとえ、豊作だという九州であったとしても、そうですよっていうふうに思っているんですけど、あなたはまあお米食わないからいいよね。
いや、食べてますよ、毎日。
まあ、でも大体あれでしょ、2トンぐらいの藁を食べてるっていう聞いてるんですけど。
なんで藁なの？
いやいや。
白飯です。
白飯を、なんですか、おかずは何を、 あの、なんで食べてるんですか？
納豆とか。
あの、他にないんですか？なんか納豆はいいとして、なんかもうちょっとまともなおかずは。
あ、私あの基本ですね、白ご飯は、
はい、
最後に食べるんですよ。
ああ、
まるおかず、ま、おかずを最初に、まるで
晩酌するおっさんのような食い方して
る。あ、そうそうそう、だからおかずを最初に食べて、
はい、
で最後にご飯の友みたいな、たま、あのご飯、卵ご飯とか、高菜とか、そういったものをつけて、白ご飯で食べるっていう形をとっているので、なんかおかずと白ご飯じゃないですね。
あ、
だから明太子だったり、麺だったり、ふりかけだったりっていう食べ方ですね。
あ、おっさんですね。
おっさんですか？違うけど。
私はまあ大体酒飲むと私ご飯食べないんで、もう前はほら飲んだ帰りにラーメン食ったりとかそういうのはあったんですよ。最近はもうしなくなったんで、もう飲んだ後にラーメン食ったらもたれちゃって、もう翌朝きついんで食わないですね。だからまあ中てその何あの酒のあてもね、お刺身とか、お刺身だってそんな高い刺身は食わないですけど、まあ大体ね一皿280円の刺身食ってますからね。某食堂で。でで
も、あ、ちょっと今回なんでお米が減ったんですかね。
いや、やっぱり一つは一番保存性が高いじゃないですか。まずは腐りにくいじゃないですか。
まあ、ええ、まあそうです。カップラーメンとかがなくなるっていう、ほら、
いや、カップラーメンもそう分かるけど、その、うん、やっぱ米だよ、なんつったって。やっぱりその
だって
主食だもん。
熊本の時で米減りましたっけ。
熊本地震の時米が減ったかって。
そう、
いや大体さ、あれほら地震が起きたわけじゃんね、
は
あ、で起きたからあとはもうその供給するだけだから、それは減らないよ。
あ、そうか、する前か。
そう、これから来るぜ来るぜって、来るかもよっていうやつだから。だったら
それの違いか、
うん、買っておかなきゃになるじゃん。なんか備えておかなきゃっていう、
その備蓄か、
うん、そうか。例えば家族4人がこうせめて2ヶ月ぐらいは食べられるぐらいは買っておこうっていうんで、例えば普通だったら5キロの袋とか出す、お米とかで済んでたのを、今日は今回はやっぱ10キロの袋をせめて2つ20キロ買っとかなきゃねとかって思うよ。で目の前で売ってあったら、急に売れ始めたらお一人様2つまでとかって書いてあったら2つ買うよね。だからそうやってどんどんその売れていって、で、ね、
また台風とまた違うか、
うん、
台風のあの備蓄とかも場も違うか。
まあ
今台風が1日で通り過ぎるけどね。
まあ今回台風が今近づいておりますけれども、こちら近畿地方、これ収録しておりますのが現在8月23日金曜日の現在時刻21時やがて10分になろうとしているところなんですけれど、今回ちょっとやばそうな台風が、近畿地方そして東海地方などに接近しつつあるわけであります。ちょっと気になりますね、このね、名前が
そっち側が多いですよね。
名前がサンサンというんですけどね、この台風。
サンサン、
爽やか3組みたいな感じですね。サンサンサンっていう、はい、最新の情報、今見てる最新の情報では、やはり私の予想通りだな。やっぱ三河湾に向かってますね。だからやっぱ、愛知県ご注意いただきたいと思います。愛知県静岡県が、まあ、注意していただきたいですね。台風の東側に当たる地域、愛知県、静岡県そして神奈川県は影響が大きいと思います。でその後は長野県山梨県群馬県で、当然新潟県福島県山形県宮城県 秋田県、岩手県と進んでいきますんで、米どころを縦断していきます。で、台風の東側に当たる地域がほとんどです。なので、これ風も強いので、本当に一番今稲作に大事な時だと思うんですけれど、まあもちろんそれ以外のリンゴだとかいろんなそういう果樹、そういう果物とかそういったものにも大きな影響がありそうな気がするので、本当にお気をつけいただきたいと思いますけどもね。とにかく台風の進路に関しては気象予報士とかは出せません。台風の進路は気象庁しか出してはいけないことに法律で決まっております。なので、この各ウェザーニューズとかいろいろありますけども、そこら辺が出してる台風の進路は基本的に気象庁が出してるやつです。で、気象庁のことが信用できない方は、ぜひ、アメリカの気象の各省庁がございますが、それとか、米軍の、天気予報が実はネットで分かるんですけど、ヨーロッパも出してますけどもね、そういったものも比較対象にして、どこが当たるかなっていうのを楽しみにするのも、このお天気エンターテインメントの一つの楽しみ方ではあるんですけれど、ということで、まあともかく、まあ今ね、このお便りの中にありましたけども、政治家がそのきちんと災害に向き合ってないという、まあ例えばその政治家がね、その被災地に行ってね、へっぴり腰で屋根に登って何かできるかって、何にもできやしないんですよ。そんなことしなくていいから、ともかく政治っていう政治家としての力を発揮して、そしていろんな制度を駆使して国民の生命財産を守るって、これをやっていただきたいんです、で、もしくはそれをやらなければならない政府与党に対して強く働きかけをしていただきたいというのが、まあこれ野党の皆さんへの私の要望ですけどもね、それが仕事ですよ、政治家の。で、災害が起きた後にその汚れもしない防災服という服を着て、それでヘルメットかぶって被災地を回ったりしますけど、あんなのはどうでもいいんですよ。その災害が起きる前に何をしておくかっていう、その手立てをちゃんと考えるっていう、そういうふうにしていただきたいんですけど、本当に日本の政治家っていうのはダメだなというふうに、これは与野党全部ですけどダメだなと思います。ということで、一旦、CM に行きまして、この後はえのき塾の宣伝をさせていただこうと思っております。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。